ルトルのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
サルトルです。
まーちゃんです。
今日は、総集編ということで、まあ思い起こせばこれ5月の5日か、
はい、そうです。
5月の5日に始まったんですよね、サルトルのミキテクテクマップ。
はい。
ほんまいろんなところこれでな二人で回れるな言うていうふうに思っとったけれども、
うん、
今年はコロナの影響下にありまして、
そう
ねえ、
なかなか
そうやね、
テクテクっていうのが難しいところもありました、
うんうん、ところもありました、うん、まあ行かしてもうたんは行かしてもらいましたけどね。
そうですね、いろんなとこ邪魔しました、うん、
楽しい思いもいっぱいさせてもらいましたね。
はい。
うん。例えばもうブドウな。
あ、そう。美味しかったですよ。
美味しかったね。本当にね。
はい、あんな。ブドウをね。
そうね。あと、まだ放送は、できてないですけども、1月5日、いちごの日でね。
はい。
はい。いちご呼ばれますからね。
はい。それもね、また、お楽しみにお待ちいただけたらなと思
いますけど。お楽しみいただけたらなと思いますけどね。
はい。
まあ、ざーっとこう振り返ってみたら、
うん、
やっぱりその、洋さん、こう、行事がなくなったいうというのもありましたね、コロナの影響でね。
そうですね、中止になりましたっていうところが、どうしても特に秋祭りなんか、
ま
あ、夏祭り、秋祭りあたりが。
そうですね。最初、一番最初からもう、三坂神社行かせてもらったのが、もうこれは春の例大祭中止なんです、という話から始まってね。
そうですよ。あれ、うん、あれ初回ですもんね。
そう、あれ初回。そうそう。
ついこの間のことかと思うんですけれども。
ほんま。
はいはい。
でね、まあ、しじみの方でも、他で言うたら、臨床寺回って、
はい、
うん、ここは一眼成就の観音さんがおったってね。
はい。
愚痴聞き地蔵のとこですよね。
はい。地蔵さんにも、ようさん愚痴聞いてもらいました。
ああ、聞いていただきました、うん。どんな愚痴やったか知りませんけどもね。
そうですね。もうすっきりしたんで忘れてますけど。
ほんまですか。
まあ、でも今年の瀬の煩悩をね、こう、その愚痴聞き地蔵さんに聞いてもらってもいいかもしれないですけどね。
ああ、ほんとや、ほんとや。
年末年始にかけて、うん、
それぜひね、はいはい、行ってほしいですよね、
はい、
であと、まあ、ガヤインね、
うん、
ガヤインはもう、まあ、満島への始まりについてね、
うん、
聞かせていただいて、住職のすごい思いのね、こもった、
そうです
ね、ああ、そこからこう始まったんですよ、うん、いうっていうのをね、聞かせていただきましたけどもね、とか、それから、あとは、祭り系もね、だからこうなくなって、
はい、
まあ秋になりますけれども、大宮八幡宮岩坪神社での、秋祭りいうというのもなくなった、まああの、
神事とかね。
そうですね。神事はあったけどね。
あったんですけど、その屋台を担いで、町のみんなが揃ってっていうのがね、今年はできなかったので。
はいはいはいはい。
やっぱ寂しい秋だったのかなっていうのがね。
そうやね。まあ、ところがや、その大宮八幡宮にしても、岩坪神社にしても、
はい、
へえ、そうなんですかっていう話ね。
そう。
ありましたね。
ありましたよ。
大宮八幡宮の、階段の、石段の数の話とかね。
実は見えてないけど、本来は、
うんうん
89。
そうね。
厄払いで。
はいはいはい。
あるんですよっていう話をね。
そうそうそう。はい、言うて言うようなことをね、聞いたりとかね、しましたですね。はい、あと、岩坪神社でもね、今、なお、なんだっけ、残っていることね。
はい。
神事として残っていることとかね。
ありました。
ありましたね。
あと、かつてあった、東屋の。
ああ、そうそうそうそう。
話がね。
そうですね。
年に一度、その、役割を担う人を決めるっていうね、
はいはいはい、
大変な役割やなっていう話も聞きましたけれども、はいはい
は
い、
そうそう、まあほんで昔々の話やけども、まあこれ本編にはなかったんかもしれませんけれども、何だっけ、夜中の2時ぐらいに神事があって、
はい、あって、
でそれが終わっ ってから
直来でしたかね。
あ、せ、はい、言うて、その直来っていうのは何ですかって、会食のことやと、
うん、
でその会食で、すき焼きをごちそうになるんやと、でそれが朝までずっとこう続くんだと
そうです
いうような話とかね、
はい、
聞かせていただいたりとか、
かつてはそんな、まあ、風習もあったんですよっていう、
あったんですよってね、
はい、
言うていうようなこともありましたしね。でまあコロナ禍にあってなかなかこうどこそこへ出かけてくださいねっていうのもなかなか言いにくいな言うていうようなことがあったから、まあ三木市の中で、こういうところもあるんですよというので三木市の施設をね、
はい、
訪れさせていただいたというのも、まあ、今回とか今年のね、このサルトルのミキテクテクマップでの特徴やったんちゃうかなと思うんですけど、消防署ね、
そう、
うん、
お邪魔しました、
お邪魔させていただきました。消防署に関しては2回にわたってね、
はい、
お送りさせていただいたわけですけども、新人消防士の訓練の様子、ピリッとしてね、
そうでしたね、緊張感が私たちもすごい伝わってきました。
そうそう、で、そのコロナ禍の中にあってだから、なんていうかな、その消防士さん、新人消防士さん、本来やったら総合防災公園で、総合防災公園のすぐ隣接している消防学校か、
はい、そうですね、消防学校
ね、その消防学校で訓練をするんだけども、コロナやから、それぞれの消防本部で、訓練をしてください言うていうようなことから、まあ、この度は、三木市やったら三木市の消防本部で新人訓練が行われたということやったんですけども、でそのコロナやから言うていうのもあって、その、まあ、別の話になりますけど、消防署は消防署で、子どもたちに何か楽しんでもらうことはできないだろうかというようなことでね、ペーパークラフトを作ったんだと、
そうですね、
はい、言うて言うので、なんかこうかっこいい科学者ってやったかな、
そうですね、
はい、で言うていうのが、
結構作り込まれてて、
そうそう、
はい、本格的なものにこう仕上がるよとお話伺いました。
はいはいはい、で女性消防士さんもね、おられて、その女性消防士さんにコメントをいただいたりとか、
そう、今日休みですけど先輩に付き合って訓練一緒に、走り込みしてたんですって話をしましたね、
はいはいはい、言ってましたね、
うん、
であとはもう、まあ、今も話出てましたけど広域防災センターにもね行かせていただきましたね、これも9月やね、
そうです、
まあ、9月がその防災の日、あるいは防災月間言うていうのもあって、三木で防災言うたらここは欠かされへんやろう言うていうことから、兵庫県立広域防災センターの方に行っていろいろとこうお話を聞かせていただいて、あそこ公園やと、総合防災公園公園やと、大きなだだっ広い公園やと、
そう、夏だったらね花火大会とかで結構行かれた方もね、いらっしゃると思うんです、
はい、陸上競技場があったりとか、それから、片やこうテニスのビーンズドームがあったりとかいうていうので、もうスポーツ公園やんか、
そう
な、でそのスポーツ公園やのに総合防災公園って、防災ってついとな、なんでなんや言うていうようなことを改めてね教えてもらった時に、いざなんかあった時っていうのがここが拠点になんねんで言うていうのをね、
はい、
教えてもらったりして、
そう、たくさんの備蓄もね、
そうそう、あ、そうそうそうそう、
競技場の下、して、観客席の下になるんですかね、
はいはい、
ありましたよ、
ありましたね、ほんまにトイレがあったりとかね、
そう、
トイレですよ、
そう、トイレもなんかね結構使い勝手いいんじゃないのっていう、
そう、
家のトイレ広いんじゃないのっていうぐらいの
ね、あれちょっとこういろいろ出してきてやで、
はい、
まあ、訓練という名のキャンプをしたりとか ねできるんじゃないかなと思ったりしましたけど ね、まあ、訓練ですよ、訓練、
そう、
はい、あそこはもう、三木の拠点というだけでなくて、この兵庫県下の広域の、ね、拠点にもなるんだというようなことで、改めてその三木市が、兵庫県下の中における防災拠点というね、そういう顔があるということも、
そうですね、大きな役割があるという話でした、
そうね、教えていただきましたね、で、まあ、三木の顔といえば、これ忘れたあかんなあいうていうのがホースランドパーク、
はい、
はい、まあ、この度はそのホースランドパークではね、大間さんを見ることはできましたけども、あ、乗っていろいろとお話をするということはなかったんですけども、
はいはい、
後で終わってから またこう取材で来てもうたらノスタルデー言
う
てね、
はいっていう話いただきましたからね、
はい、
もしかしたら2021年のどこかで、うん、
はい、乗りながらね、
はい、
ねえ、大間さんにまたがって
そう、テクテクがパカパカになるかもしれない。
あ、うまいな、
はい、パカパカでお伝えできたらいいかなと、
はい、まあお寺もようけ回りました、
うん
うん、やっぱりお寺、あのミキのお寺言うて言ったら、あの自然景観豊かというようなことで、秋はねもみじ、
そうです、
はい、で、まあ、ガヤインもね、あの綺麗ですけれども、ガヤインはその8月の満東への時に行かせていただいたいうというのがあったから、次元寺を訪れさせていただきましたけども、僕らまたそこでもええ思いをさせていただいてね、
はい、貴重な、
本当本当本当本当って、あの本堂ね
今そういうあれだったんですか。
いや、たまたまやねんけど、
はい、
本堂ね、
そう、
本堂の、みんな本堂までは分かると思うんだけど、本堂の裏側にまさかあんな渡り廊下があって、
そして
またあの高層がお泊まりになるお部屋があるとは。
そうですよ、
はい、あそこから見える景色というか、ねえ、
中庭って言うんですかね。
そう、中庭ね、
回廊から見える景色がとてもこう情緒があって、
そうですね、
なんていうんですかね、心が現れるっていうんですかね、はいはいはい、場所が場所だけに、
そうそう、
ね、え、
だ、僕らついてるんやね、結構ね。
そう、行った先でね、
うん、
まあ、もちろんお邪魔します、よろしいですかってこうお願いもねしていくんですけど、
は
い、
うん、
やっぱりそのまま行ったらどうにかなるかなっていう感じでお邪魔してね、
そうそう、
行ったらその行った先で、ね、うん、こう出会いがあって、
はいはい、
でこの次元寺さんでもそうでしたよね。
そうです、そうです、うん、もうたまたま、総代のお一人がおられて、はい、そしてまあ、女はちょっとあの中行ってみようかと、
そうなんですよ、
いうようなことでご案内いただいて、
観光協会のガイドさんもお願いしてたんですけれども、ね、
そうですね、
うん、
はい、
行ったら当日相談の方もいらっしゃって、
うん、よーけい教えてもらいましたけどね、
うん、
15分で収まりきれんなってね、まあ、特番組でもええぐらいちゃうかないうぐらいでしたけどね、
はい、濃い内容で、はい、
はい、ねえ、三木山森林公園も行きましたよ、
うん、
はい、あのちょっとこう寒くなってきたかなというというようなね、
そうい
うような時ですけれども、
そう、冬の里山はね、
うん、
あの葉っぱが落ちる代わりに、あの野生の鳥野鳥の観察に適しているよって話もね、
はい、
いただきました。
そうでした、そうでしたね、ほんまもうコロナがずっとこうコロナの1年で、春夏秋冬それぞれ、波があってね、
うん、
で冬場またこうコロナの影響下にあります。で、まあ、そんなことからね、健康総合健康福祉センター、
はい、
うん、そちらの方にお邪魔させていただいて、冬の感染対策というのもね、
うん、
お聞きいたしまして、なんや感想じゃないわ、
換気
ほら換気やそれそれ
換気
換気換気
どうしてもね、こもりがちになってしまいますんでね、
そうそうそう、
はい、
でその換気のやり方いうというのをね、教えてもらいましたけど、冬場言うて言ったらこうやっぱり寒いからね。
そうなんです、
うん、
難しい。
で、まあ、1時間に2回程度開けて換気するのがええよ言うていう話でしたけれども、あの、まあ、もう一つのやり方として常時こうあの窓をね開けといて、
で
そこにねあの暖房器具なんかを置いて同じ方向にね、
うん、
風が吹いてくるのと、それから暖房器具から、あの暖かい気がねこう流れるのと一緒の方向で行くとええんだよと。
そうです、
いうようなこともお聞きをいたしました、
うん、はい、あと換気扇も使いながらということで、
そうですね、
はい、
いろいろとこうご参考いただければなというふうなことで思っております。さあもう2021年、
はい、
はい、またいろいろとね、季節に応じて、三木の各所巡っていきたいなと思いますので、ぜひともどうぞ皆さんよろしくお付き合いのほどお願いをいたします。2020年お世話になりましてありがとうございました。2021年もどうぞよろしくお願いをいたします。ご案内サルトルと
アシスタントまーちゃんでした。
サルトルのミキテクテクマップ、2020年5月からスタートしたこの番組、2021年も三木市内のさまざまな魅力をお伝えしていきます。それでは次回もお楽しみに。この番組は 壱岐市観光協会の提供でお送りしました。